この放送はあなたの街に笑顔を届ける四季部ちゃんキッチンカーの提供でお送りしています。はい、東京で四季部ちゃんキッチンカーを運営している道と言います。今日はですね、毎月恒例なんですけども、一歩さんと、はい、対談というか雑談というか、していこうと思います。はい、まあ9時からなので、まあ、もう少し時間があるかな、ちょっと少し待つような形になると思います。この間あれですね、補助金のやつがね、今年もいくつか始まっていますね。うん。で、まあこれはYouTube とかね、見てたら、まあそういう情報が、そういう情報というか、まあそういうのを解説してるチャンネルがあるじゃないですか。うん。で、それを、がちょろちょろっと流れてくるんですよね。うん。自分のタイムラインに流れてくるんですよ。うん。なんで、あ、また始まったんだと思って、まあちょっと調べに行ったりとかするんですけど、うん。まあ今年というか最近見てて、知ったのが、まず一つ目が、なんだっけ、インターネットじゃないけど、IT 補助金みたいなやつかね。うん。IT 導入補助金か。IT 導入補助金2025っすね。うん。で、これは前も、去年もあったんですよね。うん。で、そう、なんか IT 関連のサービスかな？主にソフトウェアですよね、これは。うん。の導入だったりとかってのを、支援してくれる事業ですかね。うん。で、まあこれ私使ってるパソコンがね、もうかなり古いんで、まあそろそろ買い替えたいなと思ってて、まあそれにこの IT 補助金使えるのかなと思って見てたんですけど、ただこれはあれですね、多分ちゃんとちょっと読まないといけないですけど、多分ソフトウェアがメインなんですよ、やっぱり。うん。その業務効率化をするためのソフトウェアの導入がメインとなってて、で、そう、まあそれに付随してパソコンも導入したら、まあ、補助するよみたいな形なのかなっていうところですね。うん。なんでパソコンだけ買うっていうのはなんかできないのかなと思って見てました。うん。まあ、もうちょっとちゃんと読まないといけないですね。あ、一歩さん、まるさん。
おはようございます。
おはようございます。
わあ、まるさん。おはようございます。
いやー、おはようございます。なんか久々な感じですね。
ねえ。マールさん、
はい、
すごい登壇とかされてて、めちゃくちゃご活躍されてますよね。
ですです。
ね。すごいと思って、飛躍が。
ユーデミーの方も。
うん。
ね。
ね。
登録者？購入者なのかな？購入者なのか。受講者か。受講者のがすごい、ね。2000名でしたっけ？
すごい。
すごいですよね。
すごいよね。2000人ってね。
いやー。さすがですね。
うん。さすが。
いや。
何話してたんですか？最近。いや、頑張っております。頑張りすぎじゃないですか。大丈夫ですか？体調とか
は。マールさん、あれですよね。なんだっけ。学校の先生になるっていうところで宣言されてましたもんね。
です。
うん。で、そうだそうだ、マールさん、そう、去年の暮れに来てくれたんですよ、キッチンカーに。
おお。
話しましたっけ、この話。
いや。
してないですよね。そうそうそう、12月だ。12月に、そう。なんだっけ、これ、ディグドクタウンズのオフ会かな？だったかな、はい、が東京でやったときに、うん、まあ私は出店だったんでちょっと行けなかったんですけど、
うん、
まあその新宿でやってたんですけど、私は出店してたんですけど、まあそこに、うん、ね、わざわざちょっと時間がない中 来ていただいて。
お。
はい。まあ、ちょっと短い時間でしたけど。
うん。
うん。だいぶ、なんかいろいろとお互いぶつけ合って、言いたいことだけ言い合って、じゃあつって
。なんか、いいですね、
そんな時間がありましたね。
へ
え。ありがとうございます。
ノアさん、おはようございます。
ノアさん、おはようございます。
焼酎がうまかった。まあ、え、焼酎出してたんですか、キッチンカーで。
焼酎、その時出してましたね。今、そばの企画の出店だったんで。
うんうんうん。
うん。
あの渋いな。
そう、江戸前そばってちょっと歌った、うん、メニューと、そば焼酎を一緒に出してました。そうそうそう。
そうなんだ。マールさん、だから、あの、学校の先生目指すから、
はい。
今年フリーランス1年されるとかって言ってませんでしたっけ？今年か？
うん。
あ、もう通ってらっしゃる。あ、ユージーさんおはようございます。
ユージーさんおはようございます。
通信。通信ってどんなんなんでしょう？ひたすら論文を。
授業受けるんじゃないですか？ウェブで。ユーデミーじゃないですか？じゃあちょっと
来年フリーランスなんですね。
うーん、
すごいよね、そのね、3年先ぐらいまでの、
そうですね、
がちゃんと計画されてて、
うんうんうん、
それに向かって突き進んでる姿とか、いやマジですごい。
なんか大学の時に、あの、うん、1年生の時にそのなんていうの、学校の先生になるための何授業みたいなの、
うん、
ありましたよね、確か。教員免許取るための必須項目みたいなのがあって、確か、自分はもう全くなるつもりなかったんで、
うんうん、
鼻から受けなかったですけど、
うん、
そういうのも、まあ、後から思えば受けとけばよかったかなとかって思う時は来るのかなって思いますね
あ、でも意外とね、うん、聞いたら持ってるって方いらっしゃいますよね。
あ、そうそうそう、そうです、ね、うん、だから大学の時に、うんうん、そう、あ、教職だ、そうそう、教職の授業をちゃんと取ってる人がやっぱいるんですよね、うんうん、あ、そうそう、ゆうじさん、そう、教育実習も多分されて、うん、ですよね。
あー、マールさんもそうだったんですね、後悔しますまさかこんなことになると
は
思いますよね
うん、
そっか、教育実習でいうと高校の時って教育実習 の、うん、あ、その大学生とか来て、ね、ちょっとあの先生かっこいいみたいな、あの先生かわいいみたいな、
はいはいはい、
ありましたね、
ありましたね、
ね、
うん、
年が近いから、
そうですよね、うんうんうん、大学の人が来るんですもんね、
そうそうそうそう、
あ、一歩さん、そういうのあったんですか？
いない、私やったことないです。
ああ、ないですね。なんすか。ああ。
そうですね。来年おじさんが。確かに。新鮮かもですね、逆に。
まあ、そうですね。でも、あれっすよね。40代っすもんね。なんか、教頭先生ぐらいの。ちょっと、来るとか、そういう、そんなに年いってないか
人気者になりそう。
あ、そうですよね。
うんうん。
いや、そこら辺も楽しみですね、なんか。
うん。
うん。いやいや。そう、はじめに、あの、ちょっと、あの、補助金の話してたんですよ。
おー。
うん。なんかね、最近 YouTube 見てたら、
うん、
なんか今年も始まりましたみたいな、うん、補助金事業始まりましたみたいなのがちょろちょろと流れてきてたんで、
うんうんうん、
うん、まあちょっと今年も申請するかなと思って、うん、
キッチンカーをしてる人に向けてそういうのもあるってこと？
うん、そうですね、自分見てたのが2つあって、
うん、
1つはあの IT 導入補助金っていうやつなんですけど、
へ
え、うん、これ、あ、うん、もう、まあ、小規模の事業者から、
うん、
まあ、フリーランスとかから多分申請できるんですけど、
うん、
そう、自分のパソコン古いんですよ、もう結構。
うんうんうん、
サーフェスなんですけど、サーフェスのね、6とかなんで、もう5年前ぐらいのやつ。
うんうん、
それこそブログ始めた時ぐらいのやつずっと使ってるんで、うんうん、そろそろ変えたいなと思ってて、見てたんですけど、だ多分ね、ハードウェアだけは申請できないっぽくて、やっぱ事業効率化のソフトウェア関係を多分入れないとダメなのかなっていうところでしたね。ちょっともう少しちゃんと見ないといけないですけど。
そういう補助金ってそういういっぱいあるんですか？あの、
その補助金のプログラム自体がってことですか？
うん、何々向けとか。
そうですね、まあ、とりあえずその見てたのが IT 事業補助金ってやつと、
うん、
でもう一つがあの小規模、事業者持続化補助金ってやつ、
うん、
これも多分毎年やってるんですよね。
うん、
で去年知って、
うん、
で去年はあのもう本当なんか締め切り直前に知ったんで、
うん、
とりあえず書いて出したんですけど、
まあまあ、書類があるんですね。
そうですね、膨大な書類があって
、そうなん
ですそうなんです。ただまあそれは通らなかったんで、
うん、
なんかちょっともうまた次やったらちゃんとやりたいなと思って、
うんうんうん、
あの待ってたんですけど、まあそれが始まったってことだったんで、そう、それもちょっと見てたんですよね。まあ、ただね、やっぱり、ただ、事業してる。まあ、今自分の事業してる。で、それを伸ばしたいっていうのは、まあ、いいと思うんですけど、
うん、
なんか、ただ同じようにやってて伸ばすっていうのは、なんかその、補助対象にはならなくって、
うん、
やっぱそれを伸ばすために、こう、別事業じゃないけど、その、本事業の補助事業っていうのを、あの、補助事業の事業計画っていうのをやっぱ立てないといけないんですよ。
へえ。
そうそうそう。だから、それをね、どういうふうに、書くかみたいなところが、うん。
じゃあ、みちさんで言うと、例えばどんな事業が考えられるんですか？それこそブログとかですか？
あ、まあ、そうそうそう、そういうのもありですね。あの、ウェブで、集客するための、その EC、サイトを立ち上げて、それを、SEO 的に運用するとか。
はいはいはい。
っていうのが、確かそうですね、該当にありましたね。あとは、新しい機材を買って、こう、まあ、キッチンカーで言うと新メニューみたいなのを作るために、まあ、機材を買うとか、導入するとかっていうのは、まあ、それが多分一般的なのかなと思いますけど。まあ、あとは、そうですね。あ、その自分たちの認知を広めるために、こう、展示会に出展する、その出展費用の補助とか、うん、とかですかね。まあ、あとは新商品開発。っていうような感じですね。
なるほどね。それが年に1回、この春に、あるんですね。補助
そうですね。うん。まあ、ちょっと時期はいつかわかんないですけど、
うん、
まあ大体、去年もこれ夏前だったと思うんで、そうそう。これ春ぐらいから申請、なんか要項が出てきて、みたいな、
うん。
うん。もうちょっとしたら申請が始まって、みたいな。
うんうんうん。
うん。流れですね。もうこれは、で、これ去年、高見さんは撮ってるんですよ。
お
うん、で、これ基本の補助額が50万なんですよね。
すごい。
で、
結構当たる。
で、そこに、まあいろいろ特約じゃないですけど、なんかインボイス特例とか、
うん、
あの、スタッフの賃上げ特例みたいなのがあって、まあ最大250万まで補助が出るっていう感じですかね。
すごいね、うん。
そうそう。ただこれ補助金ってあくまでも、なんていうのかな。後払いなんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。だから、はじめ事業計画、その補助事業の事業計画を作って、
うん、
でそれに関連する費用とかを出すじゃないですか。
うんうん、
で、それをまず自分で見積もり取って、
うん、
で、補助の申請が通ったら、まず自分で買うんですよ。で、そのうちの3分の2とか、4分の3とか、まあ、70% ぐらいを、後から返して、補助してくれるっていう流れなんで。
そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。だから、とりあえず、うん、そうですね。まあ、100万円の枠があったとして、
うん、
でも100万円もらうためには、まあ、150万ぐらいとりあえず払うんですよ、自分で。
うんうんうんうん。
うん、で、後から100万円返ってくるみたいな感じなんで。
ああ。
そうそうそう。まあ、もらってからできるじゃないんですよね。だから、まあ自分もそんなにキャッシュあるわけじゃないんで、
うんうん。
うん。まあ枠そんなにたくさんもらってもしょうがないんで。買えないっていう
。
うん。ところがあるんで、うん。まあそこら辺も踏まえてっていう感じですね。
うん。
うん、
その当たるか当たらないかは、
はい。
いつわかるんですか？
それは、とりあえず5月ぐらいに申請が始まるんですよ。今まだ、その、要項が出ただけなんで。
うんうん、
で、6月ぐらいに締め切って、で、7月ぐらいに多分結果が出るのかな。
うん。
うん、っていうような感じですね。
うん。
うん。多分これ、商工会議所とかそういうところの、そういう窓口の人に相談に行って、なんかあらかじめ、ある程度詰めとく必要があるんですよね。なんかこれはできる、できないとか、なんかこういうふうにしたら、通りやすいとか、まあいろいろ教えてくれるところがあるんですけど。
ああ、そうなんですね、うん。
去年は時間がなくて、そんなことしてなかったんで、完全に自分で書いて出したっていうだけだったんで。そう。それだと、多分該当するかどうかもわかんないし。
はいはい。
うん。なんかね、事前準備が結構必要みたいです。
で、今回はもう、なんか出そうとはしてるんですか？
なんか出そうとはしてるんですけど、
うん、
ちょっと該当する項目があるかどうかは微妙なところ。去年だったら、そのかき氷の機械買いますとか、まあ、それに付随する冷凍庫のストッカー買いますとか、
うん、
まあまあ、結構、物品で必要なものたくさんあったんですけど、
うんうん、
これも去年買っちゃってるんで、そう、うん、どうしようかなっていうところはあるんですけど、
うん、
そうなんですよね、うん。ちょっとそこから、その補助事業の部分から考えないと、
うんうんうん、
いけないんで、うん、うん、と思ってます。まあ、そんな補助金の話でした。
そうか。そしたらでも、こう、なんか1年の計画みたいなのも、すごい考えなきゃいけなくなって。
うん、そうですね。
考えるきっかけにはなりそうです。
うん、いや、そうですね、
うん。
ちょっと、そう、うん。だから、自分の中では大規模な部分になるんで。
ねえ。
うん。
ですよね。
でも、去年から、ちょっと考えてたんですけど、レモネードを、
はい、
まあ、今はね、こっちで仕込んでるんですけどね。
うん、
それを、こう、製品化したいなっていうのは、いつか製品化したいなっていうのは思ってて。
うんうん。
うん。
あ、まだでしたっけ？去年、ちらちら見てる。宇太郎さん作ってた。
あ、そうですね、そうですね。
うん、
だから、キッチンカーで仕込んで、それをキッチンカーで売るってことはできるんですけど、
うん、
それをこう、なんていうのかな、レモネードシロップとして、こう商品にして、
あ、へぇー。
そしたら、うん、まあ、ある程度日は持つんで、
うんうんうん、
こう発送できるじゃないですか。
うん。
うん、
へ
ぇー。そういうことは、ができたら、
うん、
まあちょっと遠くの人にも届け、それこそ一歩さんとかにも届けできたりとかできるんで、
うん、
まあそういうことがしたいなとは思ってるんですよ。
いいじゃない。
それいいでしょ。話す。で、それでね、ただ大量にやっぱ作んなきゃいけないっていうのと、
うん、
そのパッキングしなきゃいけないんですよね。
うんうんうん、
そうすると、やっぱそれ専用の設備と場所が必要なんですよ。
はいはいはい。
うん。だからね、いきなりその場所借りて、
うん、
それこそデスモさんがなんか今やってらっしゃるみたいに、なんかビールの、
うん、
なんかクラフト工場 小規模で作ってとかっていう規模に多分なっちゃうんで、
うん、
いやそれは無理だなと思って、なんか、なんか OEM とかで作ってくれるところをちょっと探したりもしたんですけど、
へ
うん、なかなかね、やっぱうちで作ってる味をそのまま出すっていうのは難しいんですよ。
あ
どうしても先方の、そう、アレンジが入っちゃうんで。
うんうんうん。
うん、だそれでなかなか進んではないんですけど。うん、
へ
ぇ、そういうのも、できたらいいっすけどね。
いや、いいじゃないですか。
いいでしょ？
うん。
そう。
すごい、嬉しくなりました、
うん、ありがとうございます。キッチンカー出すものってどうしても、なんていうのかな、うん、その場で食べて美味しいものが多いんで、
うんうんうん、
長持ちしないんですよね、どうしても。それをね、うん、その中からいくつかだけでも、まあそういうふうに商品化できたらいいなっていうのは、ちょっとまあ、近い将来の夢みたいな。そう。
いいね。それじゃないですか。
それですよね。うん。だそれをちょっと相談してみようかな。うん。
うん、
ただまあ、やっぱ充填する機械とか、パッキングする機械、もう工業的に、工業的な機械を買うとね、なんかね、めちゃくちゃ高いんですよね、やっぱ1台。1台ごとに、うん。
そうなんですね。食品扱ってね、なんか大変そうなイメージすごいあります。
そうですね、
うん。
そうそう。だからどうしようかなと思ってるところなんですよね。
うん、
うん、そうそう。
あ、マールさんからもいいですね。
うん、ありがとうございます。うんうん、ちょっとここら辺は、うん、もう少し、練っていこうと思います、
うん。
うん。本当はね、近くで、なんか、飲料とか作ってる会社さんと知り合えればいいんですけどね。
うん。
うん、大規模じゃなくて、小規模でやってるところと。うんうんうんうん、そうそうそう、まあそんな感じですね。
うん、
イポさんはどうですか最近は。ヨガですか。
ヨガしてますね。
もうだいぶ経つんじゃないですか、初めて。初めてというか初めてなのかな。
3ヶ月。
3ヶ月
ほど経ちましたね。
うん、
なんか体のなんかちっちゃい変化はすごく感じる部分あるんですけど、
うん、
やっぱり見た目で言うと全く、
うん、あ、見た目
見た目
あ、なんか写真撮ってるんでしたっけ、ビフォーアフター
そうそうそう、
うんうん、
で、なんか、入るときに、そのヨガのスタジオ入るっていうか、入会するときに、だいたい3ヶ月で、なんか体重が落ちて、みたいな、
うんうん。
で、6ヶ月で、
うんうん、
なんか心と体が整って、
うんうん、
で、1年で、なんちゃら、2年で、
うん、
なんか習得、すべてを習得できますよ、みたいな、そういうのを説明されてたから、
うんうんうんう
ん、なんかやっぱ期待するじゃないですか。
そうですね。
そうそうそう。あ、3ヶ月とね、3ヶ月か、
うん、
3ヶ月。いや、いろいろすごい変わって、体もすごいしなやかになってるのは、すごい感じてるし、
うん、
あ、今日も変わった変わったみたいな。うん、すごい前より柔らかくなったとか、うん、ここ曲がるようになったとか、
うん、
めちゃくちゃ気づきってたくさんあって、
はいはい、
それはそれで楽しいんですけど、
うん、
やっぱ欲が出るので気にしないでおこうって思っても、
うん、
やっぱそこを期待しちゃうところがあってね、
うん、まあ間もなくじゃないですか
そう、そう思いたいですまあまあ長い目で見てちょっとね。
ヨガってそのなんか全部を習得するみたいないうことがあるんですか？
が大変。分からんけど、うん、自分でコントロールできるとか。
ああ。でもこう毎回やってるなんていうの体操みたいなのは同じなんですよね。
うん、 メニューっていうか、
はい、
メニューは違うし、なんか基本のポーズはあるけど、うん、そっからみんな独自で、
うん、
あの、独自のスタイルみたいな。結構自由なんで、そのレッスンでもいろんなメニューがあって、
うんうんうん、
毎回同じじゃなくて、
うん、
なんか本当にストレッチが多いレッスンとか、
はいはい、
まあ、アクティブにめちゃくちゃ体を動かすレッスンとか、
うん、
いろいろ、
うーん、
なんか組み合わせでもう無限に。
あ、そうなんですね。
うん、
うーん、
自分がなんかほぐしたい部分を重点的にできるポーズ、
うんうん、
組み合わせてとか。
うーん、それ一通りじゃあやったら、
うん、
なんていうのかな、その時の体調に合わせて、
うん、
まあ、
そうそうそうそう、
アレンジしていくっていう感じなんですか。
うんうんうん、自分で組めることもできると思う。
おー、
うん、
へー、なんか結局ヨガってよく聞きますけどね、
うん、
結構前から聞きますけど
ねえねえ、
うん、結局触れたことがないんで、うん、そうなんですね。
なんかでも、私、もともと体そんな硬くないので。
硬くない、はいはいはい。
やりやすいというか、
うん、
入りやすかったんですけど、体硬い方が、なんか、始めて、
はい。
あ、これ続けられるみたいなって思うのかなってちょっと思ってます。
なんか始めたら、まず始めにすることって何なんですか？
柔軟っぽいのがやっぱり多い気がする。伸ばすとか、曲げるとか。
なんか自分の中のヨガのイメージは、うん、立ってて、片足を、こうちょっと、
うん
うん、なんていうのか、片足で立って、上に、
はいはいはい、
手を伸ばすみたいな。
あるよ。
あ、そうですよね。
うんうん、
あとはなんか座禅して、
うん、瞑想だね。
あ、瞑想ですかね。
手を膝に置いてでしょ。
そうですね。
作って、そうそう。なんか そうやヨガ、私もあんま語れるほどでもないんですけど。
いやいや、そんなことないでしょ。
なんか。うん、その意識を自分の体の内側に持っていくんですよ。で、呼吸、鼻から吸って鼻から出すんですけど、そうすると、あ、今、吸ってる、自分吸ってる、お腹膨らんでる、みたいな感じで、こう自分の体に意識を集中させることで、
はいはい、うん、ことで
。ことで。
ことで。整うんでしたっけ？
そうそうそうそう。
あ、そうですよね。
整っていくとか。
うん。
今の自分に気づいて。
うん。うん。
自分、今の自分を受け入れる。
ああ。スピリチュアルな部分ですね。でもそういうのが楽しいんですよね。
そうそうそうそうそう。
うーん、
そうすると本当にちっちゃいことでも気づけるんですよ。あ、昨日よりすごい息めちゃくちゃ吸えるとか。
ああ。
なんかその日々の変化で、
うん、
あ、今日はあんま吸えてない、ちょっとなんか凝り固まってるかなとか、
うんうんうん、
ちょっと緊張してるのかなとか。
うん。あ、でもそうするとやっぱその日の体調によってちょっと違うんですよね、
う
ん、きっと。
あ、そうそうそうそう。レッスン中とかもポーズ取ってて、
うん、
集中できてると、
うん、
ピタッと止まれるんですけど、
う
ん、やっぱね、頭の中でなんか違うことを考えたり、
うん、
してると、もうぐらついて、
うん、
ポーズ取れないとか。
ああ、今日の晩ご飯何にしようかなとか。
なんかポーズ取りながら鏡見て、
はい、うん、
あ、ちょっとお腹出てるわとか 考えちゃう時あるんですよ、やっぱり。うん、そうすると本当ぐらつくんですよ。だから面白いなと思って。
そうなんですね。
うん、
なんか自分、大学の時に、弓道をやってたんですけど、弓道もというか、弓道は、その呼吸なんですよ、すごい。
そうなんだ。
そうなんです。腕力とか筋力じゃないんです。まあ、それも多少は必要ですけど、呼吸で、なんか、そう、なんか吐き続けなきゃいけないんですけど、それに似てるのかな、ちょっとわかんないですけど。
でもそうすることで、ね、集中力高めて、バンってやるってことですもんね。
そうですね。だからなんか弓道って狙う、なんか的に矢を当てるんですけど、だから狙うんじゃないんですよね。なんか弓道って正しくやれば当たるんですよ、勝手に。
へ
え。けどなんかそこになんか雑念が入ると雑念とは言わないですけど絶対当ててやろうとか、なんかちょっといい格好してやろうみたいな雑念が入ると、なんか体が力んで、とか、まあ、ちょっとバランスが、左右のバランスが崩れて、なんかどっか飛んでっちゃうんですよね、矢が。
じゃ似てるね。
多分そういうことなのかな、ちょっと今ふと思いましたね。でなんか弓道は溝落ちっていうか、溝落ちのちょっと下の方にある丹田っていう、へそのあたりに、まあ、丹田っていう場所があるんですけど、そこに意識を集中して、そこから、下は下向きの力で、上は、まあ、上向きとは言わないですけど、まあ、そこの力のバランスをとって、まあ、なんか多分言ってることよくわかんないですけど、やるんですよ。で、なんかそれ、なんか、そういう感じですかね。
いや、似てると思う。
懐かしいですね、なんか。
そうなんだ。知らなかった。
そうですね。だからやっぱアーチェリーの方が有名なんで、アーチェリーはすごいね、こう、的でも真ん中をすごい狙っていくと思うんですけど、まあ、弓道はもうあれは当たるか外れるかだけなんで、丸か×かなんで。
あ、そうなの？
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです、はい。
中心に行くほど点数がいいとか、そんなんでもない。
ではないんですよ。
あ、へぇー。
だからその、的が、直径30センチぐらいあるんですけど、まあそこの範囲に入ればいいみたいな感じで、まあその正しくやれば、そこに飛んでいくみたいな感じですかね。
その弓道やってる時の呼吸って吐き続けなきゃいけないっておっしゃってたけど、どんな呼吸法なんですか、じゃあ。
基本的には、あれですね、なんだっけ、腹式呼吸なんです。で、なんていうのかな、こう、弓をグッて開くんですか、最終的に。で、まあ、矢が、だいたい口元に当たるぐらいまでグッて開くんですけど、でそこからなんだろう、弓を矢を飛ばす、離すまではこう緩く吐くっていうような感じですかね。自分全然吸っちゃったりしてる時もありましたけど高校の時とかね、いや無理でしょと思いながら数波してピョンってやってましたけど
じゃあ矢を、この構える前にいっぱい吸って、
そうですね、まあ、構えて一回上まで上げるんですよ。その間
は
ずっと ずっと吸ってるとか、まあ、普通に呼吸をしてて、で一番上からちょっと開いて、そこからグワッと開くんですけど、その最後グワッと開いて、まあ、離すまではこう緩く吐くっていうのが、まあそうですね、基本というか、
で意識は何でしたっけ、呼吸を吐く
のと、丹田を意識して、 まあ、正しく弾くというか、うんと、なんていうのかな。難しいですね。無駄な力を、
うん、
がかからないように。まあ、最後話すまで持っていくっていうことに集中するような感じですかね。なんか弓って結構引くっていうのは、その、鶴を持ってる方の手で引くっていうイメージがあるんですけど、
うんうんうん、
力の配分的には、
うん、
弓を支えてる方の手が7で、
うん、
方は3割ぐらいの力なんですよ。
だ
から無理やり、ね、鶴を持ってる方の手で引いちゃうと、
うん、
まあ、全然逆に飛ばないんですよね、矢は。そうなんです。ただ、どうしても鶴を掴んでるんで、引く方の手は、
う
ん、
はいはい、
こっちに力がかかりやすいんですよ。
うんうんうん、
自然とね。うん、だから、そこのバランスとかをちょっと気にしながら、うん、まあ、やるというか。
いやヨガと似てる。
ちょっとなんか似てますね。
似てる。
うん。
うん、
だそれで、いや、弾いてるときに、腹減ったなとか、考えちゃうと、まあ、それでも当たるとき当たるんですけど。
当たるんかい。
ね、まあ、良くないというか。
いや、そうね。その無駄な力とか、
うん、
力の配分とかも、
うん、
めっちゃヨガにもあって、
うん、
なんか、先生の力の入れ具合とか、
はい、
うん、私結構足見たりして気づいたことがあったことがあって、
お、
なんかそう片足で取るポーズとかって、
うんうん、
私めっちゃこう足こう見るからにギューッと5本指でギューッと床を、
はいはい、うん、
押して、
はいはい、
支えてるって感じがあって、
うん、
なんかこれ美しくないよなみたいなとこ思ってたんですね、
うん、
で先生の見たら、
はい、
全然力入ってない、
あ、
普通にスラッとした足をして、
はいはいはい、
でこれどこに力入ってるんだろうと思って、
うん、
なんか調べて、そしたらなんかやっぱりなんか重心が私は間違っていて、
ほう、
私前のめりっていうか反り腰だからどうしても重心が前になりがちなんですよ。
ほう、まあ、重心が前になりがちなんです。
そうそうそうそう。
うん、前のめりですね。
前のめり。
一歩さん前のめりですよね。それ。はいはい、それで。
なんですけど、そう調べていくと、あ、もっとなんか後ろに、体重かけてとか、こう左右の足を均等に体重がかかるように、こう体幹でバランスを取るみたいなことが書いてあって、
それ難しいですよね。それを真似
すると、そうそうそうそう、まあ、前よりかは力まずに、なんかこう力を分散というかさせられるようになってきてて、
うん
うん、いやまさに今、それ。弓道のその無駄な力をて、うん、
そうそう、弓道でもなんかその足は、
うん、
まあ開いてるんですけど、
うんうんうん、
それこそ丹田の下から足と足の裏までは、
うん、
まあ自分の中ではこう下向きの力なんですよ、
うんうんうん、
でも実際立ってると、
うん、
なんていうのかな、下に力を押すってできないんですよね、
うん、
地面をなんていうのかな、蹴るというか、
うん、
でなんかそれ自分もずっと分かんない時があったんですけど、
うん、
まあ自分の中の理解では、自分の体重があるじゃないですか。
うん、
で、まあそこに立ってるってことは、こう自分の体重と同じだけの力が地面から多分来てるっていうことなんですよね。
ほうほうほう。
なんか物理的に言うと、
うん。
だから、うん、その下から来てる力に、
うん、
まあそれ相応の力でこう、反発してあげるというか、
うんうん、
足の裏で、なんか、ちょっと、そういうイメージでやると、
うんうん、
ちょっと下半身が落ち着いて、そう、なんか土台が安定したイメージがありま、した、記憶がありますね。
うんうんうんうん。
そういうことかな、うん。
ヨガもすごい体幹大事だから。
だからこう地面をそれこそね、ギュッとこうに足で握るようなじゃなくて、こう来てる力に対してこうそれをなんか同じぐらいの力で抵抗してあげるようなイメージでやってましたね。
いや、そうやって意識を向けるってね、
そうですね、
大事なんですよね、うん、
そうそうそうそう、
ね、
それやってると多分ね、でも、うん、それがなんか自然にできるようになるんですよね。
いや、そうそうそう、
あー、なるほど、それがヨガですね。いや、ありがとうございます。
まさかの共通点
ちょっと懐かしくなりました
全然あの話あれですけど、
はい、
私高校の時、
はい、
弓道部の友達多かったです、
うん、ああ、そうですね、高校に弓道部あったんですね。
ありました、ね。でも何が楽しくて、
うん、
その部活入ったんだろうってちょっと。
確かにそうですね、うん、自分は中学の時まで剣道やってたんですけど、剣道はもう大変だったし、なんか強い人いっぱいいるし、
うん、
もう無理と思ってなんか
部活で剣道？
部活で剣道やってましたね。だからなんかみんながフラットに始められる部活がいいなと思って、
うんうんうん、
弓道しました。
うーん、
バスケとかサッカーもやっぱりね、上手い人はもうちっちゃい頃からやってるじゃないですか。
ああ、そうだね、そうだね。
そうそうそう。だから。
確かにね、うん、そういうのはあるかも。
そう、だから陸上とか、まあ、自分でできることとか、うん。あ、でも弓道やってみようかなと思ってやった感じでしたね。
うん、でも、あれ、ミツさん、体型的に長距離いけそうですね。
あ、自分そうですね。短距離よりは全然長距離の方が得意ですね。
あ、そうな
ん。はい。うん。
いやいや、いけそういけそう。
ちょ
っと長距離っぽい体つき。
いや、もう無理ですよ、でも。当時はですね、
うん。あ、そうなんだ。
うん。
走ればいいのに。
そうですね。まあ、もう少し落ち着いてきたら走ったりもしたいなと思ってますけど、まあ、今は休みの日に歩くぐらいが精一杯ですかね。
歩いてるんですね。
うん、家の周りをぐるっと。
何分ぐらい？
15分ぐらいですかね。
いいじゃん。
うちすぐ横が江戸川っていう、まあ、川があって、
うんうん、
まあ、その土手があるんですよね。
うん、
それをずっとちょっと。うん、
金八先生の、
あ、そうそうそうそうそう、堤防っていうか、あんな感じ、あんな感じ、
うん、桜とか植えてある？
あ、そうですね、桜ありますね。そろそろですかね、今年も。
いいです。
うん、なんか花見とか行くんですか？
花見行かない。
あ、行かないですね
結構近くに見どころというか、
はい、
でもうちも川沿い、裏が川沿い、家の裏、
あ、
川沿いで、ほんとすぐそこに桜並木、
うーん、そうなんですね。虫が歩いてる道ですか？
あ、そうそうそう
そうなんだ。
あまり、
うん、
見に行こうみたいなふうにはならないかも。しかも花見シーズンって寒くないですか？
あ、寒いっすよね。うん、寒いです、寒いです。
なんか何回かしたことあるけど、公園とか行って、
花見、うんうん、
すごい震えながら。
いや、本当ですね。天気はいいのに、
うん、
ね、
風がね、
まだ寒いっていう。あ、それありますね。いや、ちょっとヨガの話に盛り上がって、
うん、
もう40分ぐらい経っちゃったんですけど、最後に、
はい、
ユートピアの最新情報
を、ユートピアの最新、あ、そうですね。
お聞きできればと思いますけど、
私から言えるユートピアの最新情報は、
はい。
3月15日がリリース予定だったんですけど、
うん、はいはい、今週ですね。
そう。
うん。
ですけど、諸事情により延期となって、
延期ですね。
はい。
お。
今、リリース日は調整中、運営の方たちで調整中とのことで、
ああ、なるほど。
でも、1、2週間ぐらい、
うん。
かなとは、
うん。
アナウンスされてました。
なるほどですね。じゃあ、まだ焦らなくていいと。
そうですね。
うん。そう。いろいろと、サポートいただいて、
はい。
とりあえず、あれですね、イーサは、ちょっとは、
う
ん、あ、なんだっけな。あれ、ソニウム、ソニウムですね。うん。ソニウムイーサはちょっとだけ持ってるんで、
はい。
なんかそう、ブリッジのやつ教えてもらったじゃないですか。
うん。
サイトを。
うん。
あ、和之さんおはようございます。
和之さんおはようございます。
今日も待ってましたよ。
朝でしたね。本当に見ました。
そう、ブリッジのやつ教えてもらって、よし、やろうと思ったんですけど、
うん、
なんか今回ね、自分たまたま、メタマスクに入ってるほとんどのイーサが、
うん、
ベースチェーンにあったんですよ。そう。で、イーサリアムイーサがほとんどなくて、
はいはいはいはい、
そうするとベースから、ソニウムに持っていけばいいんですけど、
うん、
それができなかったんですよ。そう。で、それで、ああ、これ、ちょっとめんどくさいなと思って、
うんうん、
そこで一旦やめちゃったんで、
うんうんうん、
出遅れたんですけど、
うん、
そう。
え、そっからどうした？
まあ、最終的には、イーサに戻し、イーサチェーンに戻して、ベースからイーサチェーンに戻して、イーサからソニウムにちょっと持ってったんですけど、
うんうんう
ん、なんか、メタマスクの中いっぱいチェーンできてきたじゃないですか。
できてきた。
はい。で、バイナンスにもなんかちょこっと入ってるし、
うん、
ね、ポリゴンにもあるし、とかで、ちょっとこの際、一旦整理しようと思って自分。で、まあ、ポリゴンはもしかしたら使うかもしれないんで、
うん、
とりあえずバイナンスとそのベースにあったやつをもう全部イーサリアムに戻したんですよ。
お
お。うん。そうそう。それをね。
ガス代大丈夫でした？
ガス代はそうっすね。そんなに全然大丈夫でしたね。ただイーサの価格が下がってるんで、
うん、
なんか目減りしてますね。えらい減ってます。
ブリッジとかも、
はい、
そのガス代がいくらとかいまいち。
あ、そうですよね。そうそうそうそう。あ、イプさん言ってましたね。なくなったとか言って。
なくなったよ。何なんですかあれは。
いやいや、チェックしないとそれ。
ガス代のところに、
はい、
なんかね、数十円とかで書いてあったんですよ。
お
ー、そんな5000円とかも、うん、そんな桁はなかった。
はいはいはい、
私が見た限りの、
うん、
表示では。
あー、
な
るほどっすね。いや、悲しいですね。
そう、どこからどこのチェーンにするとガス代が高くなるとか、
うん、
なんかそんなの全然わからないじゃないですか。
うんうんうんうん。
あ、ね、ちょっ
と。確かに。そうそう。あ、そう、だから、ブリッジ何回もするの自分も嫌だったんで、
うん、
そうそう、それもあって、その時にちょっとまとめていろいろやっちゃおうと思ったんですよね。
うんうんうん。
うん、だから、まあ、それでちょっと出遅れて、
うん、
ガチャできなかったんですよね。
まあ、でもなんとか準備できて。
あ、そうですね。
なかなかの手間がかかるので。
なんだっけな。ホワイトリスト、アローリストチェッカーも確認して、
うんうん、
はい、ロアーズの分一つだけ、はい、いただいてました。うん、なんで、ちょっと日程を楽しみに待とうかなと思ってます。
はい、そうですね。
うん。
アナウンスまで楽しみに待ちましょう。
はい。この絵というか、デザインがもういくつか公開されてきてるんですかね。
あ、そうですね。そう、NTP 公式の。
はい。
で、
うんうん、
ちょこちょこ
右向いてるんですね。
そうなんですよ。ユートピアは右向き。ネオ東京パンクスと敵対する。
はいはいはい。ああ、なるほど。
敵対の、そうそうそうっていう、ストーリーになってるので。右向きらしい。
なるほど。あ、うん。公式フォローしてなかったですね。今更フォローしとく。失礼しました。
あとマスクの種類は30種類
あって。
マスクなしの。
はい。
答えもいる。情報でしたね。
わかりました。じゃあもうちょっと。楽しみにして待つと。
そうですね、うん、今イーサがどんどん下がってます。今26万6千円。
あ、本当ですか。
うん。ビットコインも1127万円。
ああ、ビットコインね、下がってますね。
ね、
うん、
すごい下がりようですね。
なんか春ぐらいに爆上がりするみたいな話じゃなかったんでしたっけ。
あれ、
あ、違うか。
半減期
なんかで、2025年になんかバブルが来るかどうかっていう話ありましたね。
だっけ。
まあ下がって上がるということ、うん、きっと
上がる。
うん、そうですね。そんなところでしょうか。
はい。
はい、ありがとうございます。そしたら、
はい。
何かありますか？今月の告知、活動予定など。
あ、特にないです。
あ、特にない。あ、そうですか。まあ、コツコツとヨガをやっていくということですね。
はい、そうです。
うん、で、はい、ヨガの学びをスタイフで配信しているので、はい、うん、ぜひ聞いてくださいということですね。
ありがとうございます。
いえいえ、楽しみにしてます。
はい。
はい、
ミツさんの方は。
私は、
忙しくなってくるんじゃないですか。
あ、そうですね。うん。まあ、こんなゆっくりしてるのはもう今週までで。
つめつめでしたもんね。
そう、今週末からもうほぼそうですね、休みなしで年度は4月明けまで行きますね。
稼いじゃいますね。
そうですね、やっぱ年末年始ちょっとこの間ね学んだんで、やっぱ人がね、あの出るときは稼ぎ時だっていうことで、今回春休みもあるし、やっぱ平日のイベント増えるんですよね、そうすると。
そうなん
です。うん。だからそういうとこはね、もう、貪欲に狙っていこうと思って、はい。体がね、バラバラになるかもしれないですけど。
ストレッチ忘れずに。
あ、そう、ストレッチ。うん、はい。そう。時間がなくてもストレッチしながら。はい。また4月に。そう。結果などなど、お話していけばと思います。
はい。楽しみにしてます。
待ってます。じゃあ来月も、
来月もでもバタバタしてるんじゃない。
来月もそうですね、1日はちょっと出店なので、8日あたりに。
あ、8日はね、
はい、
入学式。
おお。あ、ま、一番下のお子さんでしたっけ。
いや、一番上と。
あ、一番上。ああ、
一緒なんですよ。
一緒、
中学と小学校。
あ、ああ、そうなんですね。
そう。
ええー、いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そしたら卒業式も、もうすぐ。
いや、そうです、そうです。来週、再来週。
桜咲くといいですね。
ねえ、ほんとほんと。
ええー、そっか。そうすると、そうですね。ちょっと連絡しますまた。
はいはい、そうですね。
11日金曜日。
うん。
とか、
うん、
まあ、そこら辺で、無理そうだったらその次の週で、
うん、
はい、連絡します。
はい。
ありがとうございます。はい、ということで、ノアさんもおめでとうございます。
ありがとうございます。
そしたら、そうですね、
はい。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後までいてくれた和幸さん、ノアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。そしたらまた来月ですね。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうやって終わるんでしたっけ？なんか、これスペースもそうなんですけど、なんか終わり方がわかんない。
迷ってる。
バイバーイって言えばいいですか？
いいんじゃない、
はい、
ギャップがあって
じゃあそういうことで、
はい、
終わりにします。ありがとうございました、はい、切りますよ。
はい、
失礼します。